聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編86編9節から10節です。主よ、あなたがお作りになった国々はすべて見前に進み出て節を拝み、皆を尊びます。あなたは偉大な神、驚くべき御業を成し遂げる方。ただあなた一人神。もう一箇所、新約聖書マタイによる福音書6章5節から13節です。祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。以上です。
私が説教当番に当たる日にはよく申し上げるのですけれども、お話をする聖書の箇所は日曜学校誌に沿うことにしています。2021年、今年の9月と10月は主の祈りについて学ぶことになっています。主の祈りはマタイによる福音書とルカによる福音書に記されています。今日は日曜学校誌にあるマタイによる福音書からご一緒に学びたいと思います。教会に来ていらっしゃる人たちは皆さん主の祈りを知っています。一般の人でも天に増しますという言葉くらいは知っている人が多いのです。主の祈りはよく知られているお祈りなのかなと思います。私たちはこの礼拝の中で毎週主の祈りを祈ります。皆さんはこの礼拝以外の時に主の祈りを祈ることがありますか？私は家で家庭礼拝歴を読む時に、聖書を読んで、そして家庭礼拝歴を読んだ後に主の祈りを祈るようにしています。でも実は正直に言いますと、なかなか祈る言葉が見つからなくて、主の祈りを祈っておけばとりあえずいいかな、そんなふうに思っているのです。阿部先生がお書きになった日曜学校教師のための本があります。それは教案、私たちは神様のもの、初めてのカテキズムという本なのですが、その中で先生は主の祈りについてこうお書きになっています。 主の祈りを祈るときに気をつけなければならないのは、祈りの意味を思いながらゆっくり祈るということです。私たちはこの祈りを、私たちが祈るべき大切な祈りとして心を込めて祈らなければなりません。暗記してしまっているからといって呪文を唱えるように祈ってはなりません。子どもたちは何を祈っているか内容を確認しながら祈るのにはまだ時間がかかると思います。まずはゆっくり丁寧に祈ることが身につくように、教師また大人たちが自覚して丁寧に祈るように気をつけたいものです。ここを読んで、とりあえず主の祈りを祈っておけばいいかななどと思っていることを大変私は恥ずかしく思いました。主の祈りとはイエス様が教えてくださった祈りです。それは皆さんもよくご存知だと思います。なぜイエス様は主の祈りを教えてくださったのでしょうか。それは父なる神様が私たちが祈ることを待っていてくださるからだと思うのです。でも私たちはどう祈ったらいいかわからないことがあるし、そもそも祈る、祈りとはどういうことなのか理解しているのかな、そう思いました。そこで御言葉に聞いていきたいと思います。今お読みいただいたマタイによる福音書6章は三条の説教と言われているところです。このマタイによる福音書の5章から7章はイエス様がお語りになったお話、つまりイエス様の説教が記されています。5章では心の貧しい人は幸いであるとか、あなた方は地の塩、世の光であるなどのお話が、そして6章ではこの主の祈り、また思い悩むななどのお話が記されています。7章では狭い門から入りなさい、また求めなさい、そうすれば与えられますなど、大変よく知られたお話が記されているのです。そしてここでは当時律法学者たちが律法によって人々を裁くその姿、その行いに対し、神様の愛の中で行われる律法の在り方をイエス様は示しておられるのです。5章の17節を見てみますと、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためであるとイエス様はおっしゃっています。では今日の聖書、特にこの5節から8節の祈る時にはという込み出しがついているところを見ていきたいと思います。5節です。祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。この時代、今のユダヤ教の方たちも同じなのかなと思いますが、イスラエルの人々は1日に3回、午前9時と正午、そして午後3時にお祈りをしていたそうです。毎日きちんと同じ時間に祈る。それは例えば私たちが食前のお祈りをするように良い習慣だと思います。でもイエス様はそのイスラエルの民の祈りの姿について偽善者であってはならないと言っておられます。この5節の最初の言葉を見てみますと、祈る時にもとなっています。祈る時にも、つまり他の時でも偽善者のようであってはならない時があるということです。 それではそれはどういう時なのかといいますと、この前の1節から4節のところに記されています。2節を見てみましょう。だからあなたは施しをする時には、偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく、彼らはすでに報いを受けている。施しをする時も偽善者のようであってはならないとイエス様はおっしゃっています。今日お読みいただいた少し先の16節から18節には、断食する時にも偽善者であってはならないということが記されています。この施し、そして祈り、断食、この3つは6章の1節にあります善行という言葉で表現されています。善行、それは義なる正しさを意味します。本来は正しく大切なこれらの良い行いが偽善になってしまうことに注意しなさいとイエス様は教えておられます。五節をもう一度見てみましょう。偽善者は人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。つまり人がたくさん集まるところで人に見られながら祈りたがるということを言っています。この時代、祈ることは立派な行いであり、また信仰深い人として尊敬される行いでした。熱心に祈る人を義なる人と人々は評価したのです。どんなに聖書の知識がある人でも、祈らない人は信仰者と人々は見ません。ではここでイエス様はどのようなことについて偽善者とおっしゃっているのでしょうか。それは人に見てもらう、祈る姿を多くの人に見てもらいたがるということです。人々に立派な行い、義なる人と評価してほしい、そういう人の思いがそこにはあります。6章の3節でイエス様は、施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならないとおっしゃいました。私たちは良い行いをするとき、誰かに見てほしい、褒めてほしいという思いを持ってしまうのです。私が最近読んだ本で心に残ることがありました。それは、私たちクリスチャンは偶像、つまり人の手で作ったものや目に見えるものを拝むことはしない。でも気をつけなくてはいけないのは人の目だ、人の評価、そして自分自身の思いだ。人に評価され、そしてその評価は自分の力で得たと思う人の心、それが意外と気がつかない最も身近な偶像だということでした。人の評価に心を奪われ、自分の意思が主人となり、自分が神様みたいになってしまう。イエス様はそうであってはならないとここで言っておられるのではないでしょうか。心が神様ではなく人に向かっているのです。ここで出てきています偽善者という言葉ですが、聖書にはよく出てくる言葉です。偽善という言葉には、役者とか演技をするという意味があるんだそうです。偽善者とは演技する人ということになります。つまり熱心に祈る人を演技している人とイエス様はおっしゃっているのです。また彼らはすでに報いを受けている もイエス様はおっしゃっています。これはもう十分に人々の評価を得ているということです。つまり神様に向かって祈らない人は神様の報いは求めていないのです。熱心に祈る人を演じつつ自分を含め周りの人々との間で比べ合いをして人の評価を得ることで自分が素晴らしい人だと思って満足してしまっている。それが偽善者の姿です。次に7節を見てみましょう。またあなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。まことの神様を知らない外国の民は祈るとき同じ言葉を繰り返し、そして多くの神々の名前を羅列して祈っていたのだそうです。それはいろいろな神の名を呼ぶことで自分の願い事が叶うと信じられていたからです。つまり自分の思い通りにしたいという人の心の現れなのです。ではイエス様は祈るときにはどのようにするとよいと教えてくださっているのでしょうか。6節を見てみましょう。だからあなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。自分の部屋というのはこの時代の農家にあった倉庫とか物置のことなのだそうです。そこには窓がなくて戸を閉めると真っ暗になったそうです。つまり真っ暗な部屋に入ってひととき生活の場を離れ、そして何より人の目から離れることを示しています。人の目、人の思いを断ち切るのです。そして神様の御前に一人になるのです。暗い部屋で一人になるということに意味があるのではありません。人の目と人の目を気にする自分とを断ち切る。そこに人の報いはありませんが、隠れたところにおられる神様の報いがあるとイエス様はおっしゃっています。もう一つここで心に留めたいことがあります。それはあなたが祈るときにはというイエス様の言葉です。5節ではあなた方は偽善者のようであってはならないとあり、7節でもあなた方が祈るときにはというふうにあなた方とイエス様はおっしゃっています。でもこの6節を注意してみますと、あなたが祈るときには奥まった自分の部屋、つまりあなたの部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。あなたとイエス様は何度もおっしゃっています。それは祈る時にはあなたと神様しかいてはいけない、あなたの部屋に入りあなたの戸を閉め、そこに他の人も他の人の目も人の心もないということを言っておられると思うのです。私たちは祈るとき、私一人になって神様の御前に出て祈りなさい、そうイエス様はおっしゃっていると思います。またあなたの父とイエス様はここでおっしゃっていますが、本当なら私たちは神様に父などと呼びかけることなどできないものでした。 私たち一人一人を作ってくださり、命を与えて愛してくださる神様に対し、私たちは神様を恐れず、神様の御心を行わず、神様を忘れて自分勝手に生活してしまう罪深いものです。エルサレムの神殿にあった神様のおられるところの前には垂れ幕があって、私たちは直接神様に祈ることなどできないものでした。けれども神様は御子イエス様をこの世に送ってくださり、そして私たちと同じ人間としてご自身を表してくださいました。そして私たちがどう生きるべきかを教えてくださいました。さらに私たちの罪をすべて引き受けて死んでくださり、そしてよみがえって父なる神様の身元に戻られました。そのイエス様を通して私たちは祈ることが許されるようになったのです。最後に8節を見ます。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。私たち一人一人を作り、命を与えて愛し続けてくださる神様は、私たち以上に一人一人のことを知っておられます。私たちが祈る前から何が私たちに必要なのかをご存知なのです。では私たちは自分の願いは祈る必要がないのでしょうか。祈ってはいけないのでしょうか。イエス様はそうはおっしゃっていないと思います。神様の御前に一人出て自分の願いを祈る、そしてその先に私に必要なことをすべて知っていてくださる神様の御心に従わせてくださいと祈ることができます。イエス様は、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りではなく御心のままにと、どこまでも父なる神様にお従いすることを祈っておられます。キリヒという神学者がいるそうですが、この方は父なる神様のことをこう言っています。神は私たちに近い、私が私自身に近いよりももっと私に近くおられる。神は私が私を知るよりももっとよく知っていてくださる。そして私が私を愛するよりももっと深く私を愛してくださる。父なる神様がこのようなことであるということを私たちは知っていなければなりません。はじめにお話しした阿部先生の初めてのカテキズムという本の中の問い1は、あなたは誰ですかというのです。そしてその答えは、私は神様の子供ですと記されています。私たちは神様の子供なのです。けれども神様の子供である私たちは父なる神様に何もして差し上げることができません。ただ神様に祈って、祈ることによって神様と交わらせていただき、父と子としての関係を保たせていただくだけです。父なる神様は私たちを愛しておられます。そしてこの聖書の1ページ1ページから私たちにたくさんのことを語りかけてくださっています。そして私たちの祈りをいつも待っていてくださいます。御言葉によって語りかけ、私たちの祈りによる応答を喜んでくださるのです。祈ります。天におられる私たちの父なる神様、皆を褒めたたえます。 今日は祈ることについて教えてくださりありがとうございます。私たちはイエス様の御名によって父なる神様の御前に出て祈り、そして日々を生きるものとしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。